はい、セクション8のお時間です。
お時間でございます。
はい、私川崎です。
私川崎の相棒の渡辺でございます。
なんかちょいちょいさ、下に行く態度さ、ちょっとイラッとするよね。
なんで
これぽっちも思ってないのにさ、なんかやけに下にっていう態度イラッとするよね。
相棒って何、下の言葉なの？そんなことないだろ、相棒は相棒だろ。
いや違う、言い方がさ、こう、うん、下から来るじゃん。それ何なのそれ。
どういうこと？
俺川崎の相棒だったらさ、うん、上からじゃん。
そんなわかんないよ。
いや、俺川崎の相棒で。
そうわかんないよ。だからそんな
の
は、
その言い方、
そんなのわかんないよ。
微妙なニュアンスの違い方、イラッとする。
その違い敏感だね。ちょっと俺わかんなかった。相棒は相棒じゃん。
じゃ、相棒は相棒なんだけど、うん、相棒ですみたいな感じの言い方がイラッとする。
なんかほら、俺がマカデミアナッツだとしたら君はチョコレートみたいな、どっちが主役ってこともなく、二つないとしょうがないでしょっていうね、そういうつもりはいたんだけど。
いや、なんかね、いや、そういうのじゃない。なんかちょっと、まあ、こういう位置に、立ち位置にいてやるよ、み感が。今の言い方にちょっと含まれてたから、イラッとした。
敏感だね、なんだか知らないけど。
いや、敏感だよ、これ。ほら、音しかないからさ。ああ、そんな全部音に現れる。大事だから。
はい、まあ、いずれにせよ、私は、はい、川崎さんの相棒でございます。ということで、本題に入りましょうか。
はい。今さ、クラウドってめっちゃ流行ってるじゃん。
FF？
クラウド知ってる？
FF の話じゃなくて、クラウド。
そう、ね、FF の話なんだけどさ。
はいはい、
やめてよ、オチを先言うの本当やめようよ。クラウド、コンピューターの方のクラウドですね。
あ、はいはいはいはい、クラウドコンピューティングの方ですね。
クラウドコンピューティングの方、
はい。
Amazon の AWS とか、マイクロソフトの Azure とか、
うん、
Google の Google クラウドプラットフォーム、
うん、
まあ、あと世間で一番流行っているクラウドは FF7 リメイクのクラウドですね。
はいはいはいはい、そうですね。あと単純に雲ですね。
雲って今流行ってんの？そんなの、雲って今流行ってんの？
雨降ったりとか、いろいろ梅雨のシーズンですから、クラウド雲が流行ってんじゃないですか。
梅雨のシーズン、今梅雨のシーズンじゃない？
もうそろそろ、もうそろそろいいじゃない。先行って早く。
じゃあ渡辺さん、クラウドってさ、うん、なんか使ってたりする？サービス。
クラウド？
日常生活でクラウド使ってるサービスとかって使ってる？
だって Gmail とかも基本的にはクラウドでしょ？
うん、そうそう。
あとは、あれかな、iStorage とか使ってるかな。
はいはいはい。じゃ、私 Gmail、
うん、
Google フォト、
うん、
Google ドライブ、
うん、
あと iCloud。
はあ、はは
あ。あとゲームの、今クラウドでゲームできるのよ。
あ、そうなの。ああ、はいはいはい。わかるわかる。
GeForce Now。
いくらぐらい使ってんの？結局。
課金してる金額はね、Google に380円でしょ？月、うん。で、Apple に450円だっけ？
うん。
で、Amazon はプライム会員だから年会費で5000円でしょ？はははで、GeForce Now 今、無料の体験のやつ当たったから、
うん、
ただで使ってる。
まあだから年間1万、2万とかそういうレベルか。
1.2 万かな。
まあ俺もそんなもんかな。これはね、川崎さんの使ってない、川崎さんの使ってないクラウド使ってた1個。
何使ってんの？
マネーフォワード。
あー。マネーフォワード派なんだ。フリーじゃないんだ。
うん。なんかね、請求書とかさ、会計から。
はいはい、
まあ結構請求書が使ってるかな。
あれってクラウド版しかもうないの？昔、クラウドじゃない版もあった気がする。
まあでもおそらくクラウド版じゃないかな。最初ね、会計でも使おうと思ったんだけど、なんだかんだ言って税理士さんに頼んでるから、
うん。
意外に自分の記録してるとこだけをやってて、そんなに使ってなくて、請求書の発行は、ものすごい頼ってるね。いちいち定額でだってしてらんないじゃん。
してらんないよね。請求書の発行なんて俺したことないよ。
だってほら、毎月さ、月末には何枚か俺送んなくちゃいけないから、
うん、
取引先の会社にいくらくださいって、そういう時には必ずあれだね、やってるね。さらにあそこは
マネーフォワード、
うん、お金かければ
郵送してくれる、
郵送してくれるからね。でも今時ね、郵送しなきゃダメだっていうところと付き合いたくないしね。
でもさ、クラウドサービスなのにさ、うん、郵送で送るってちょっと矛盾してるよね。
いや、そうだけどさ、受け手の問題だからさ、俺びっくりした、LINE ってあるじゃん、LINE。
はいはい。
LINE がさ、請求書をさ、ハンコをして紙じゃないと受け取らないってなんか数年前に言っててさ、ダメな IT 企業だなと思ったよ。
あ、そうなの？
うん。その部署が嫌がらせなんだか知らないけどさ。
LINE だってクラウドサービス今作ってるじゃん。
そうそう、だからもう将来性ないなと思ったね、その時ね。
あ、そうなんだ。
だから、ま、どんなことで逆立ちしたって多分ガーファに勝てないと思うよ。そういうカルチャーが。いや、ね、ほら、なんかウルトラシーとか言われてんじゃん。ね、実はほら、ヤフーとかに合体するんじゃないかとかさ、そういう噂とかあるけどさ。
うん。
どっかのキャリアと一緒になって、なんかね、ガーファに対抗するんじゃないかって説があるけど、なんか会社の体質として古いって思った。
元が韓国資本だからかな。
まあでもそんなこと言ってもね、元はライブドアだし、ライブドアなんかそんなこと気にしなそうだし、資本が強いのかな、わかんないけど、たまたま俺の関わった部署の人がそうだったのか知らないけど、それともまあ、ちっちゃい書くような仕事だったから、珍しい、なんかめんどくさい請求方法にしてると、いらない、いいです、それならっていうような人が現れるかもしれないから、そういうの狙ってる、姑息なことなのか知らないけど、そこはさ。
へ
え。だってね、数百円とかだったらさ、もういいですみたいな話になるじゃん。人によってはね。
そうね。
だけどそれも企業側で何十件とあればさ、何百件とあればね、結構な金額ですから、逆に障壁を上げてんのかもしれないけど、まあそこは知りませんが。
この話大丈夫なの？
え？
この話大丈夫なやつ？
まあ、まあ、最後の部分はちょっと微妙に薄くしたい方がいいかな。でも、まあ、でもまあいいですよ。大丈夫ですよ、大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
はい。
じゃあ、多分ちょっと、後で言おう相談ね。でね、で、そのみんなも使ってる、俺も亮太も個人で使ってるクラウドっていうサービスっていうのを、このセクション8の制作にも実はフルで活用して、このセクション8を作られてるんですよ。
あ、そうなの？何？これは俺が。
知ってました？
喋ってるのは AI 数とかだったりするわけ？
AI 数も後々今ご用意してます。後々登場します。
本物の数今どっかで寝てるとか、そんなことないでしょうね。
でも、いや、まあ、僕はまだ本物ですよ、
はいはいはい。
そのうち本物か偽物かが分からなくなるっていうのが、
はいはいはい、
今後用意してるんですけど、とりあえずセクション8はね、はい、2020年の突破締めに宣言した、
はい、
書き起こしの計画の、
はい、
書き起こしを実は、クラウド、AI に、を通して、今作ってるんです
よ。すごいですね。だって、俺らさ、早口で喋りまくるからさ、普通のさ、
うん、
あれだよね。なんかゆっくり喋る人いるじゃん。なんか、小泉進次郎とかみたいに。なんか、いかにも聞き取りやすいだろうみたいなトーンで喋ってるような人に比べたら、AI だって困惑するんじゃないの？
いやね、意外とね、うん、AI 頑張ってるよ。
あ、本当？
諦める箇所は諦めてるけど、はいはいはい、頑張って食らいついて書き起こししてくれてるの、AI。
数の見え縄にもついてこれてる？
いやいや、俺、なまってないじゃん。
時々、コチトラとか言い出すじゃん。時々なまって。
それ、江戸だから、江戸。
コチトラとか言って、それ、なんか、なんか、トラの一種みたいな、なんか、振り仮名振ってない？
大丈夫、大丈夫。コチトラは AI 反応できるよ。でね。
はい。
じゃあ、今日は、1月から始めている、クラウドを使った、
はい。
私の、一切周りに理解してくれない地味な作業っていうのを今回フィーチャーして、はい、ちょっとやっていこうと思うんですけど。
素晴らしいですね。
まずはね、はい、ちょっと、クラウドがどこまで実力があるかっていうのを、
はいはい、
皆さんにご紹介したいと思うので、
はい、
実際の今から、うちらの過去の回、第8回の冒頭の15秒を、今から流すので、そこちょっと覚えて、はいでください。
はい。
どうも、こんばんは。セクション8のお時間でございます。さあ、MC の渡辺亮太です。そして、同じく MC の
川崎和弘です。
いい名前ですね。
あ、そう？
最初読めなかった。
はい、じゃあ今、聞いてもらって、15秒間。うん、ね。あーとか、そんな余計なこと言っているのが気になったと思うけど、それを、じゃあ AI はどういうふうに聞き取って文字化しているのかっていうのを、今からちょっといくつかご紹介します。で、Google の Google クラウドプラットフォーム、スピーチトゥテキストっていう クラウドのサービスを使って、さっきの音声を文字にしてみたのが、松山さん今見てると思うけど。
はいはい。
これですね。ちょっと自分のパートだけ読める？
俺ね、びっくりしたね、これは。じゃあ俺自分のパートを読めばいいんですか、それで。
はい。私のパート自分で読むんで。
はい。どうも、こんばんは。セクション8のお時間でございます。CM の MC の MC の渡辺亮太です。そして
同じく MC の佐々木朱弘です。
いい名前ですね。
そう。
最初読めなかった。
人生で。で、これが Google のクラウドを使って訳したやつ。まあまあ合ってるでしょ。
まあちょっと致命的なミスがありますけどね。
あの、佐々木でしょ？
うん。なんで急に野球選手になっちゃったのって話で。
僕の川崎和弘が最後のヒロしか合ってない。まあ。
だってこの人だ
から。悪かったのかな？
あれ、だってあれでしょ？佐々木和弘でしょ？
佐々木和弘？あの主人公の主にヒロで、これ佐々木和弘なの？
あ、知らないの？あんた知らないで俺によこしてたの？
佐々木って何？どの佐々木？
え、あの、プロ野球選手で。多分あれでしょ？川崎和弘じゃなくて佐々木和弘って聞こえちゃったから、もう絶対プロ野球選手の佐々木和弘だと思ったんでしょ？あの、奥さんが榎本香菜子の。
プロ野球選手の佐々木の和弘って漢字こうやって書くの？主人の主に、三髄で。
検索してもら
う？ここに和弘って言うの。あ、そうなの？え、もう引退した人でしょ？佐々木って。
和より35センチぐらい大きい人じゃない？ 190 いくつみたいなある抑えのすごい人だと思うよ。
あ、本当だ。
全然スポーツ知らないね。
主にヒロって言われて、あれでも、カズヒロで2に点々なんだ。
まあまあまあ、そう細かいけど、多分、AI は声質とかも判断したのか分かんないけど。
いや、待って、俺声似てるの？そこまで知らないんだけど。声知らねえな。プレイは見たことあるけど。
だから、あれだよね。なんか、ちょっと間違えすぎだよね。でもここ似てるんじゃないっていう共通点は日本人男性ぐらいしか思いつかないな。
まああとは渡辺亮太が太陽のように太で渡辺亮太になってるって、
うん。あ、本当だ。俺なんかもうちょっとそんなに目が良くないってもあるんだけど最近もう全然渡辺亮太って読み切ってた。これ亮太になってるね。もう気づかなかった。
でもさ、
うん、
でも結構いいでしょ。まあ固有名詞はしょうがないじゃん。日本だって普通だって間違えるじゃん。
もう最初さ、
うちでも分かんないからさ、
最初何言っても佐々木和弘と渡辺陽太っていう風に訳されるってことを知ってたら、もう最初そういう芸名でラジオ始めてもよかったぐらいだよね。
そうだね。
あの、いちいちその後修正するのめんどくさいから書き起こしが、別に陽太でいいよね。君も抑えのピッチャーでいいでしょ、別に。
ね。第1回前にね、準備しておくべきだったね。うんで、これが Google の、
はい、
クラウド使った書き起こし。で、次、マイクロソフトのクラウドの Azure っていうのがあるんだけど、うん、それの同じような音声を文字にする機能があって、で、それの書き起こし。で、
じゃあ読みましょうか。
そう、あの、タイムコードもね、一緒についてくる。
すごいね。
こっちは。じゃあ、これをまず読もうか。
はい、
じゃあ、どうぞお願いします。
どうもこんばんは。セクション8のお時間でございます。さあ、MC の MC の渡辺亮太です。そして、
同じく MC の川崎和夫です。
いい名前ですね。麻生は最初読めなかった。
はい。こっちがマイクロソフト。
なんか、
これもさ、
うん。
これもこれでね、惜しいし、これもこれですごく精度高いでしょ。
俺にはより近づいたね。もう。もちろんさ、それは渡辺亮太の亮の字が違うけど、俺の亮太の亮っていう字は普通に書けない字だから、うん、もうこれで正解ですよ。ちゃんと聞き取っていただいてるってことね。
う
ん、
ほぼ合ってるよ。
で、問題はあなた。川崎和夫だよ。いちいちさ、毎回さ、名前が違うのにさ、俺がその後にいい名前ですねって言うのがちょっとな。
そうだね。このいい名前っていうのは、あの、全部正確に、落とされてるからね。
それが面白いね。毎回、名前違うのにさ、佐々木和弘ですって、いい名前ですね。今回はさ、川崎和夫ですとか、いい名前ですね。とか言って、名前違えんだよってな。
で、これは元のデータに、その音声の何秒に どこどこの文字が入るっていうのが全部こう自動で出てくるっていう、
すご
く
便利。全部ね、何秒から何秒って TC 入ってるんだね。
そうそうそう。で、さっきのね、Google のやつはね、開業されてないんだよ。全部一文で続いてたの。それを俺が、開業した。だからね、Azure の方が、Microsoft の方がね、すごい読みやすい。でね、こんなね、まあ、精度がいいって言ってもいいよね、これ。
うん、
どっち使っても。
うん。
こんな精度がいいのやってるんだったら、もう1月からやってたら、もう全部終わったんじゃないのって思うでしょ。
思うね。わかんないけど。
うん。
どんだけ、ね、どんだけ時間かかるのかわかんないから。
書き起こす時間は、例えば1時間のだったら、
うん。
長くて、同じ時間分だけ待てばできてる。
あ、中の人がカリカリカリカリやってるわけね。
そう、1時間でやってる。
雲の中の人が。
そう、雲の中の人がカリカリカリカリ、長くて1時間で、早かったら30分ぐらいでできてる。
あ、そうなんだ。
1時間のやつ。
へぇ。料金っていうのは？
料金っていうのは、これもね、なんかね、秒なのよ。
うん。
15秒いくらとか。で、Google のは60分はタダらしい。
60
分超えると、15秒につきいくらかって取られる
の。それ高いの安いの？
相場の値段がわからないから何とも言えないんだけど、だいたい1時間やろうとしたら200〜300円って考えた方がいい。で、これが安いのか高いのかわかんない。
なるほど。
この相場がわかんないから。
発展途上国の人の時給みたいなもんですね。
よりちょっと高いぐらいじゃないかな。
まあ要するに先進国の人とか考えると、そんな1時間で1時間のものを書き起こしできないだろうから、
うん、
普通に1時間のものって言ったらもう3時間4時間ぐらいかかるだろうから、時給1000円だとしても4000〜5000円かかると考えると、お安いですね。まあその代わりその後調整が必要ね。どっか出すんだったらね。
そうね。まあ値段はそんな感じなんだけど、
うん。
いやでもね、これでもほんと最悪なんだよ、これ。作業スピード。もう、3ヶ月やってるけど、もう信じられないぐらい大変なのよ。
え、なんかイメージ的には便利になったっていうお話が聞けるのかと思ったけど、そうじゃないの？
そこがね、そのセクション8の違いですよ。そんなね、サクセスストーリー俺がわざわざ話すと思う？話さないよ、そんなの。失敗しか話さないよ。
いや、そういう時、だって話してくれてもいいじゃない。いつもの、なんだっけ、VTuber の話とかサクセスストーリーだったりするじゃない。
ちょ、あれは他人のストーリーじゃん。俺の話が基本サクセスってないんだよ。俺の人生にサクセスってないの。ずっとピンチしか訪れないの。でね、なんで大変かっていうと、
うん。
とりあえずね、予算がね、当初の予定よりも、何十倍にもオーバーしてしまったっていう危機が発生しまして。
はい。
で、当時ね、いつ変わったかわからないんだけど、2018年の時は、マイクロソフトの文字起こしって無料だったのよ。
うん。
あ、ただでできたの。
はいはい。
よく使ってたの。
うん。
で、いざ、じゃあ2000年に入ってやろうと思ったら、なんか完全有料に移行して
た。2000年じゃないでしょ？ 2020 年じゃなくて。
あ、2020年ね。2020年にやり始めようと思ったら、
うん、
じゃ完全有料になってて、
はいはい、
で喋ってんの長いから、
うん、
たかだか200〜300円つってもね、もうだってもう50本近くやってるわけですよ。思ったよりするのよ。はいはいはい、あんま払いたくなくて。
計算できないけど、いくらなの？
全部仮にぶっ込んで、で、200円だとするでしょ？あ、まあ、多めに見積もった方がいいか。
300×50 にしてみようか。
300×50。
1万5000。
これちょっとでかいでしょ？この1万5000。
だけどさ、これをさ、マンパワーでさ、俺とカズで2人で訳したったらとてもじゃないけど、なんか10時間とかで やれる代物じゃないよから、お金払った方が安いよね。
その当初ね、ただでできるって踏んでたから、
そのゼロって言ってた。それにしたらそうだ
けど。俺の中のね、ちょっと予算オーバーして、まあ、どうしようかっていう問題と、はいはい、まあ、払えるんだけど、あともう一個、
うん、
お金は正直、ジョータにも出してもらったりすれば、半々にしたら、うん、まあまあまあまあ払えると。はいはい、まあそっちがいいというか分かんないけどね。まあまあその問題があるっていうのと、
はいはい、
まあお金かけずにやっていこうねって話したから、それで1万5000くれっていうのはちょっとこっちも抵抗があるから言いにくいっていうのと、
はい。
そもそも、このクラウドって、俺に扱いができないのよ。めちゃくちゃ難しいの、これ。
どういうこと？
なんか、Google のやつ使おうと思ったら、 まずなんかね、うん、データをアップロードするじゃん。
うん。
で、なんか、アップロードした URL とか、なんか、その、うん、いざこの書き起こしをスタートするのに、なんかコード書いて、
うん。
データの場所の指定とかして、なんかいちいちプログラミングコードを書かないといけないのよ。
なるほどね。
これが俺にとってはもうハードル高すぎて、できんと、はいはいはい。なんだこれはっていうのがあって。さっきの Google のやつ書き起こしたのもう奇跡なのよ、あれ。すげえ時間かかったな、あの15秒やるのに。
まあ要するにあれだね、なんか翻訳のアシスタント、例えば倍ぐらいの値段取ってさ、Google の翻訳を一通りやっときますっていうだけで、倍ぐらいの値段取って受付できるかもしれないね。あのプログラミングできる人はね。
まあそういうサービスもあるんだよ。なんか4倍ぐらいの値段払ってやってもらうっていうのがあったの。4倍は払えないじゃん、それ、さすがに。だって、ね、200円でできるのをさ、800円人に頼んで。
まあまあ、トータル6万。
トータル6万。はちょっと無理じゃん。
トータル6万と1万5000円っていうのはまあ違いがあるね。
でかいよね、これね。っていう問題。あと、僕結構さ、初期の方からこういう書き起こしのサービスって目つけてて、
うん、
追っているんだけど、もう格段に年々良くなってんのよ。
うん。
けどやっぱり、この痒いところに手が届かない、この、なんていうの、日本語の難しさっていうのが、そのも
う、うん、
日本語使ってる人間が少ないから、世界から見たら、そんなに熱心にね、やってくれてないのよ、日本語の。
まあまあまあ、もう日本語少ないって言ったら、もっとマイナーな言語を喋ってる人が泣いちゃうけどさ。
いや、少ないのよ、
日本語。仮にも1億人はいるからね。
でもやっぱ1億じゃ足んないよ。
ああ
英語とかスペイン語とかは結構精度がよっぽよっぽいんやけど、うんうん、日本語はね、ダメなんだよね。っていう問題。あと、何をやろうとしてもやっぱり難しすぎて、
うん、
その、俺の技術の習得と書き起こしの発展するスピードが完全に噛み合わなくて、正直、自分でね、全部聞いて打った方が早い。今の段階だと技術を習得する時間とそんなもん無視して50本自分の耳で書くスピード、うん、どっちが速いかって言ったら後者の方が速いのよ今のところ。あ、
なるほどね。
っていう問題。あとね、その説明が基本英語なのよ。
うん、
これ
まず英語そんなに得意じゃなかったもんね。
そんな得意じゃないし、その日本語で書かれてても分かんない問題をさ、
ね、
英語でわざわざ書かれてさ、それをさ学習するのって無理じゃん。せめて日本語、公式の動画とかチュートリアルの動画とか英語だしさ、
うん、
なんか初心者用のページ行ったらさ、内容全部英語なのよ。分かるわけねえじゃねえかよみたいなっていう問題。
なんかあれだね、日本人を増やすしかないね。
そうだから、みんながね、一斉に Google なり Amazon なり Microsoft なりを書き起こした機能をもうガンガン日本語でぶっ込んだら、
多分あれだね、第二次世界大戦もし大日本帝国が勝ってたら、ものすごい精度が良かったかもしれないってことでしょ。
そう、勝ってたらこのサービスないんじゃない
かな。アジアの人とかさ、いろんなところで日本語喋ってる人がいたんだから。
まあ戦争勝つなり経済関係でね、もっとトップ取れるんだったら別だろうけど、うん。
まあそもそもね、日本語はなんかダラダラダラダラずっと続いていく言語だから、それに合わせて漢字も選ばなきゃいけないし、英語の場合はなんかね、センテンス関係なく単語の発音が一致すればそれまでじゃん、とりあえずは。
あ、これもね、うん、書き起こしのなんか何こう精度っていうか流派っていうか、うん、なんていうのかなのがあってさ、その音を基本的に音を、うん、バラバラに認識して、じゃあ日本語だとさ、母音と子音、
うん、
母音だったら A、I、E、U、O じゃん。
うん、
と、あと、まあ、子音っていうのかな。まあ、家業だったらさ、K がつくしさ。
そうね。
作業だったら S がつくっていう。一つの音に対して2個の文字を当てはめてって分析するんだって、日本語の場合は。
うん。うん、まあ、要するに2個の文字っていうか、まあ、必ず母音がつくってことだよね。
そうそうそう。で、変換の方法もさ、2つあってさ、
うん、
単語単語を切り取って認識して文字に起こすっていうのと、
うん、
文章として認識して文字に起こすっていうやり方があるのよ。
うんうん。
例えば、今日は雨が降ったっていう言葉を起こそうと思ったらさ、うん、単語だったらさ、今日、 は、うん、雨が降ったじゃん、
うん、
で雨って言葉だとさ、日本語だとさ、うん、空から降ってくる水の雨と、
うん、
舐める飴玉の雨ってあるじゃん。
まあ若干あのイントネーション違うけどね、
イントネーションの若干の違いをじゃあ機械が認識できるかって言ったらそれはハードル高いから、
なるほど、
後の文章を見て認識するっていうやり方があるのよ。で Google と Microsoft があの文章で認識するやり方なの、
うん、
最初雨でも舐める方の雨って思っても降ったってあるから、
うん
ね、食べる方の雨は降らないじゃん。じゃあ、うん、水の雨だって認識するの、
うんうん、
で Amazon の方は単語で認識するのよ、文章でしなくて、うん、雨だったら水の雨か食べる方の雨かっていうのはなんか本当微妙なイントネーションで認識してるのよ、
うん、
だから結構ね Amazon でやるとねもう意味が分かんない。
あ
ーで Google と Microsoft でやった方が単語で認識してくれるから、あ文章で認識してくれるから、
多分あれなんだろうね、変換が合ってるね、英語だったら音だけで認識して正確にいけるからっていうんで、そういう文脈みたいなことがあんまり開発されてないのかもしれないね。
同音異義語って英語あんまりない。
いや一応あるっちゃあるけど、
あるっちゃあるけど日本語よりかはないはず確か。
あとあれだよね、同義語っていうよりも何もあの同じ音だったとしてもスペルが同じだったりとかして、同義語って言っても別にスペル同じだから関係ないしみたいな、日本みたいに漢字が変わるみたいなことはないと思うよ。有名なのは
そう、ね、
デザートとデザートとかね、そういうのはあるけどスペル同じでちょっと読み方違うってのはあるけど、だからカズがもしね英語でデザート行こうって言っちゃったら、ええー、ってなまってんなって日本人だったら許してくれるけど、砂漠に連れてかれるから
いいよっつって
オッケーとか言いながら車走らせて、1時間半とかでずいぶん遠いスイーツの店連れてかれるのかなと、砂漠の真ん中で真ん中とか行ってここでいいかななんて言われちゃうよデザートって言ったからっつってまあそれは余談ですが、
まあそういう違いがあって、うん、僕はアマゾンあんまり好きじゃない。試したんだけどさ、アマゾンほんとひどくて、
うんうん、
全然分かんなかったから結局250円払ったっきりアマゾンは使ってない。
なるほどね。じゃあもしリスナーの方でそれ使ってみてっていう、うん、例えばポッドキャスターの人いるかもしれないじゃん。そういう人には
いる？
いや
いるの？
もしいやいやそういるいないじゃなく、もし彼にいた時におすすめするとしたら、うん、例えば職業とか職業上書き起こしが必要なね人とかもいるわけでしょ。多分あの制作会社系の人なんてしょっちゅう書き起こししてると思うんだけど、もし仮にそういう人が使うって言うんだったらどこがおすすめですか？
マイクロソフト。
なるほど。のアジュールって言うんだっけ？
アジュール正式あのね書き起こしの機能はアジュールじゃないんだけど、アジュールはクラウドのサービスの名前ね。マイクロソフトだとなんだっけ、ビデオインデクスターだったかな、サービスの名前。
うん。
まあメインは動画とかの書き起こし。
あのまあだけどさ、あれだよね、あのこれをさ書き起こしを文章として使いたいという我々のような需要があるとちょっとめんどくさいなと思うところあるじゃん。だけど書き起こしってそれだけじゃない使い方があるじゃない。
メモ程度、議事録とかそういう、
あとさ
メモだったら多分このままコピペしても使えると思うよ。
あのやっぱり今これだけ YouTube とかでさいろいろある中さ、いろんなことをさあの編集するときにさ、やっぱりね、中の書き起こしみたいのがあってさ、どのテイクを使うとか、どっから素材がとかさ、その素材の中の位置を確認するための便利な書き起こしってあるわけじゃん。
ああ、ニュースとかのやつ？
そうそうそう。
話？はいはいはい。
1時間ぐらいインタビューとか撮ったりしてさ、ああ、あそこで言ってた、はいはい、あそこ使いたいなと思ってもさ、何にも書き起こしもなかったら、いちいち、いやいや、この辺だったっけなとか行ったり来たり大変だからさ、大体書き起こすんだよ、そういうのは。
うん。
そういう時には、例えば、多少な、あの、ね、変換がぐちゃぐちゃでも何でも TC と一緒に出してくれればさ、あここここって言って便利だね、うん、それはね。
あの当たりつけられるんだったら全然便利、
うん、そういうのね、
マイクロソフトの方が
大体ね、あのテレビ局とかではね、例えば1時間インタビューしてすぐ出したいって言ったら、あの5分分ぐらいのテープに分割して、
うん、
でそれぞれ別の人に業者が見たのが控えてるのがいるから発注してすぐ書き起こさせて15分後とかに1本か上がるみたいな、そういうことしてるんですよ今はね。
いいな、俺も映画の学校でそれやったけどさ、
うん、でもめちゃくちゃお金かけてるけどね、それはもちろん。
いいな、こっち金かけれねえからさ、1人1時間持ち帰ってさ、
う
明日までに書き起こしてこい。
いやいや、もちろんあの、バラエティとかさ、そういうところではみんなマンパワーで書き起こしてると思うよ。
あの報道とかでしょ、すぐ欲し
い。報道で、ね、もうだって、ね、AD が頑張るとかいうレベルじゃないじゃん、そんなのはさ。
うん。
ね、どうしても当日のお昼にインタビューしか取れないって、オンエアがね、5時からって、どうしてもそのなんか、ね、夕方のワイドショー使いたい、あの、夕方のニュース番組使いたいんですって言ったら、もうそうするっきゃないじゃん。
いいな、でもそういう金のある人たちはさ、そういうのができるけどさ、うん、セクション8お金ないから。
いや、金がある、ないとかじゃないよね。売り上げが立ってるかどうかって言うんだよね。ビジネスになっているかどうかの話だよね。
だからこれはさ、ビジネスになるかもしれないっていう希望的観測のもとで動いてるからさ、うん。
はいはいはい。
今の段階はね。でもいるんだよ、ポッドキャストで文字起こししてる人たち。
あ、そうなの？
うん。
ホームページとかに出してんの？
あれ、ブログかな、あれ。ホームページかな。なんか上げてる。けど、なんか短い話のやつを上げてて、俺らみたいに1時間以上喋ってるっていうのは俺、見つけられなかった。海外だと何人かいた。1時間ぐらいの書き起こしてる人たち。
へえ。それにしても生まれてからこの方書き起こして俺何文字ぐらい喋ったんだろうな。
もう、億じゃない。K か。K 言ってるかもしれない。
結構喋った方だと思うよ、年の割に。多分ね、俺より喋んないで死んでいく人多いと思う。30代半ばの俺より喋んないで死んでいく人はザラに人類としていると思うな。
大半の人はそうじゃない？
大半の人はそうじゃないって、なんか、あの、なんかいじろうとしないで普通にしれっと言うのやめてくれる？
いや、だって、本気で思ってるからしれっと。いや、心の底から思ってるから。
カズだって喋ってんだろ？カズだって喋ってんだろ？
言っとくけど、りょうだといるとき俺ほとんど喋ってないじゃん。なんでかわかる？あんたが喋ってるから喋れないんだよ、俺。
だって今だってほとんどカズの話聞いてんじゃん、俺だって。
いや、今回は、聞いてるじゃん。まあ、聞いてるけど、今回珍しく、りょうた黙ってる方だからね、今日は。
本当？
なんでかっていうと、圧倒的にりょうたが知らないことを分野を喋ってる時は、あなた黙るのよ、うん。ちょっとでも知ってると喋ってくるから。
なるほどね。いや、確か今、感心して聞いてたから。うん、
でね、
うん、
先行くけど。
はい。
あとね、あの、個人的にね、もうどうしようもない、僕のね、あの3月がまるまるちょっと他の別件の書き起こしをやってて1ヶ月まるまるやれなかったのよ。
うん。何やってたの？
ね、労働問題のね、ガチガチに揉めてるやつの書き起こしをね、頼まれてね、8時間分を1ヶ月でやってたのよ。
大丈夫？労働問題のやりながら自分がなんか労働基準法違反の働き方とかしたら大丈夫？
大丈夫大丈夫。労働基準法は大丈夫。破ってない。大丈夫大
丈夫。話なんだよ、その労働問題扱ってるの。
労働基準法無視してやってたらね。大丈夫、それは大丈夫。でもね、その労働もガチガチの、もう本当に2時間揉めに揉めてる労働問題の、まあ、内容は言えないんだけど、
うん、
もう単語数と、俺たちが、うん、仲良く喋っている1時間半の単語数がね、変わらなかったの。びっくりした。
1.5 倍ってこと？
1.5 倍、ん？ 1 時間分、用分に喋ってんだけど、労働問題の方が、うん、単語数は変わらなかった。
うん、ああ、そういうことか。1時間。ああ。
1時間半だった、うちは、その確認した時
は。ははは。
1時間半の出た単語数と、2時間半ガチガチに揉めてる単語数が同じだった。
うん、
びっくりした。
ガチガチに揉めたうち入んないんじゃないの？大丈夫？
うちらは揉めてない。仲良く笑いながら喋ってた1時間半と。
いや、その人たち。言うほど揉めてないんじゃないの？
いや、ガチガチに揉めて
る。いや、逆に揉めてるっていうのが結構空白があるっていうか、どうなってんですかこれみたいな。答えられなくてさ。ちょっとなんか15秒ぐらい黙って、まあ、とか言いながら、そう喋ってんじゃなくて。
うん。何やってんだよっていうのを2時間半ずっとやってた。揉めてるでしょ。
確かにさ、言われてみればゆっくりだよね。何やってんだよとは言わないもんね。俺ら何やってんだよって。その。そうじゃない？
そうね、スピードで言ったら、まあ、とにかくなんかね、うん、とにかくね、揉めに揉めてやってる2時間半と、仲良く喋ってる1時間半が同じだった。
なるほどね。それで言ったら、あれだろ、はい、俺のがなんかこう、文字数だったり、腕だったりとか、そういうこともあるのかもわかんないね。
いや、もう断然多いでしょ。だって、今の、その何、その早口何なのそれ。意識しないでよ。クラウド意識して喋るのやめてよ。そんなん、聞き取れっかみたいな感じで、挑発しないでよ。
クラウドに挑戦してる喋り方を今してるんだけど、
やめてよそれ。苦労すんの俺なんだから、後で勘弁してくれよ。
わかりました、ゆっくり喋らせていただきます。
はい。
あんまりね俺、
はい、
抑揚がない方ではあると思うから、 まあ、聞き取りやすくはあるんじゃないでしょうかとは思いますけどね。
それどうなんだろうね。機械の方がそれでいいのかどうかがちょっと分かんないけど、うん、
俺とかどっかあれでしょ、早口なシリみたいなもんでしょ。あんまり抑揚ないでしょ俺。
早口なシリでなんか余計なジョークを毎回言うシリみたいな感じ、うん、シリたまに言うじゃん余計なジョーク、うん、それを毎回言ってくるみたいな感じ。
どうしたらそんなにさ、なんかカズみたいに豊かに喋れるのかってすごいよね。俺はね、なんか自分のトーク聞いてもそうだけど、あんまり抑揚ないなと思うね。
いや、一応俺も意識してるのよ。
うん、
この間も言ったけど、俺結構手動かしながら喋ってる。いつもよりもオーバーめに。
あ、ほんと俺もめちゃくちゃ貧乏ゆすりしながら喋ってるよ。
それはいつもと変わんないじゃん。それ体を動かして、なるべくいろんな音になるように意識しながら喋ってる。うん、
なるほどね。だから
普段よりも、普段のお湯よりも動いてるよ。喋ってる時。これ、今のこれ、見えないけど。
おぉ、もうヘビメーターみたいな感じになってるの？
ヘッドなんだっけ？
なんか、そうそうそう。
あれでしょ？頭を動かすやつでしょ？手がそんな感じ。
すごいな。
いや、音ってさ、体の使い方で変わるのよ。
うん。
なんか、背筋いい音とさ、時の喋ってるのと、背筋悪く喋ってる時って、これ今、さっきの違うの分かった？こっちの方が背筋ピンとして喋ってて、今の方が背筋ダランってしてるんだけどさ。
まあ、なんかなんとなくゆっくり喋ってはいる感じはするけどね。
全く同じようにするように意識して喋ってるんだけど、
うん、
体の何、なんていうのかな、筋肉の使い方が違うと、ちょっと微妙に変わるのよ。で、この辺を意識しながら喋ってる。
そうだね。あと、分かった。そうやって、俺ですらそうだけど、これぐらいのゆっくりしたスピードで話すと、ちょっとこう、抑揚をね、俺の中ではちょっと挟める感じが、ちょっとだけすんのよ。だけど、やっぱりこれぐらいのスピードで話したりすると、やっぱり抑揚なんか鼻なんていうの挟めないっていうかさ。スピードの責任っていうのはある、
ね。だから、やめて、クラウドと戦うのやめて、今。戦ってるでしょ、今。やめて。Google とマイクロソフトと戦わないで。やめて。
ガーファと戦えるのは俺しかいないよ、つって。
マイクロソフトはガーファに入ってないから、それ気にしてるから、本人たち。ダメだよ、気にしてんだから。
なんか呼び方あったね。いや、だってガーファより先輩じゃん、マイクロソフトの方が。世に出たのが。
で、ガーファの、アップルはガーファに入れんじゃねえって言ってんだよ。で、マイクロソフトはガーファに入れろって言ってんのよ。あれ面白い。
でもそんなのさ、入れようが入れまいだろ。別に関係なく、あんたたち好き勝手やるだけでしょって話なのにね。
いや、メンツの問題なんじゃないの？入れろよ。先輩だぞ、こっちはって思ってんじゃない？
だいたい、マイクロソフトとアップルは同じぐらいかもしれないけど、他のガーファはもっと若そうだもんね。
だって90年代入ってからだもんね。
Facebook、
うん、なんかもっとめちゃくちゃ若いよね。2000年入ってからでしょ？
うん。
で、まあ、そんなガーファと渡辺さんの戦いは多分、これまでも、これからも続いていくんだけど。
そうですね。
そもそもさ、その、うん、クラウドってさ、まあ、言うたらば便利の代名詞だと俺は思ってるのよ。
うん。
例えばものすごいこう処理が必要な作業をクラウドに載せたら勝手にやってくれるじゃん、
うん、
例えばアップルだったらさ、あの写真とか同期してくれてさ、
うん、
まあ、Google もかわざわざさ、例えばどの写真に誰が写ってるかなんて勝手にやってくれるんだよ、タグ付けしてくれて、
うんうん、
そんなのさ、人で作業であったら時間かかるじゃん、そんなの、うん、それを勝手にやってくれる超便利なっていうのが俺が思ってたクラウドなのよ。
うん。
でもさ、このさ、書き起こしに限ってさ、これ、うん、全然便利じゃないのよ。なんでいちいちコードを書かなあかんねんとか。こっちはさ、ガチガチの文系なんだよ。できないってそういうの。
まあだから要するにあれなんでしょうね。業者向けなんでしょうね。個人っていうか、まだまだ。
いや、でも、値段はね、全然個人でも手に届くんだけどさ。
うん、だけどそれだけ、それだけ確信したっていうか、もう本当に技術力のさ、ね、時間出しだけしたいとかさ、そういう、まずはそこっていう、まあ、精度がさ、そんなに高くないからっていうんで、まずはそこでっていうんで、まあ、わかる人だけ使ってもらえれば、みたいなところがあるんじゃない？一般の人ってまたうるさいじゃん。
いや、
一般の人にさ、無料で公開してさ、無料で使ってんのに精度が悪いなんだとか言うかもしれないけど、技術者だったら、ここまで技術が進歩したのかなって妥協してくれるかもしれないけど、一般のやつなんかさ、やったらもうビービービービービーうるさくてしょうがないと思うよ。
お、今からビービービービー一般の人間が言うんだけどさ、ちょっと聞いて。俺のことさ、大体みんなね、ガチガチの理系だと思ってんのよ。思われてんの。
俺は思ってなかったよ。知ら
ないけど。でもなんか、 スマホ好きとか、うん、新しいもの好きだからさ、多分クラウドも明るいってみんながすげえ言われるんだけどさ、いやこちとらはもうガチガチの機械落ちや
ん、こちとら、うん、はい、
そうだな、こちとら今のあれかな、ちゃんと書き取ってくれるかな、気になるなこっちさ、俺すげえ機械落ちなのよ、
うん、
こう見えても、
うん、
分かんないの機械、
うん、
スマホも出た時から触ってるから、さすがにね10年触り続けたらね覚えるよ、パソコンだって小学生の時から触ってるからさ、うん、そりゃ打てるよ、打てるし、なんか使えるよ、うん、で Twitter もさ出た時からやってるから使えるよ、 Facebook だってそうじゃん、
日本語になった時から使ってるからさ、そんなに複雑なもんじゃないしね、もうそもそも SNS なんかはね、
ね、
うん、
でも長くやってる分さ、なんかほらいろんな変遷を知ってるわけよ、あ、うん、こういう不自由な時代があったなみたいなポロって言うからさ、
うん、
なんか知ってる人間って思われるんだけどさ、いやいやいや知らんがなって思うんだけど俺本当にどれだけ自分がこうデジタルネイティブじゃないかっていうのをさ、こう説明したいんだけどさ、うん、初めて生まれて初めてスマホを触った23歳の子がいたのよ。
スマホ触った、うん、
ガラケーずっと使っててスマホを初めて使ったっていう20、うん、あ24か、うん、24歳の子に1週間貸したのよスマホ、
うん、スマホってそんな貸し借りするもんなの？
SIM カード抜いて古いやつもう一個あったから、
うん、で
SIM カード入れたらそれ使えるから使わせたのよ、うん、でそして1週間経って返してもらった時にさ、もう完璧にね、
うん、
その俺知識をね、うん、あの抜かれてて、
あ
俺の持ってるスマホの知識を1週間でなんか1週間返してくれる時に、このスマホの何こう UI、
うん、
ユーザーインターフェースのこの仕組みとかがこうこうこうでって急に語り出してさ、うん、俺そんな分からんがなって思って、
あれだね、それ24まであのガラケーを使ってたっていう親のせいなのか本人のせいなのか分かんないけど、人生そうしたね。
いやそっからなんかスマホハマってね、なんか多分、うん、今でもスマホ使ってるはずだよ。てくらいさ1週間で抜かれるぐらい、
まあ、どうなの、スマホを使い
使ってんのに、
スマホを使いこなしてるかどうかって正直俺も聞かれたら分かんないけど、使いこなしてんのかな俺な、どうなんだろうな。でもまあ使うのは
使いこなしてるんじゃないの、
SNS をやって、メールをやって、あと、会計をやってぐらいの話ですよ。あとは、まあ、YouTube 見てとか、Amazon プライム見てとか、そんなもんだけど、使いこなしてんのかな？
まあ、そのね、10万以上払って使い道それだって言うとさ、ちょっとなんかあれだけどさ、うん、でも、スマホでやってもらえるようなサービスを今全部上げたからさ、
うん、
その使い道があったとしては、適切なんじゃない？
会計はさ、めちゃくちゃ楽だよ。
それはあの手書きと比べてでしょ別に。ああまあコンピューターって意味？
いややっぱりさスイカと連動してたりするじゃない。
ああ
スイカなんかも2枚入れられたりするから。
え2枚入んの？マネーフォワード。
マネーフォワードって
か昔1枚しか入れなかったじゃん。
アップルよ、アップル。
ああ携帯に。
そうそうするとさ
プライ、え今携帯にスイカ2枚入んの？
そう。
え知らなかった。
だからあれだよ、プライベート用でコンビニでジュース買うとか飴買うとかさ、そういうのとあと仕事の移動用とかで俺2枚分けてるから。
あそうなんだ。
それで仕事のものだけ
知らなかった。
仕事のものだけ同期させるじゃない、
はいはいはい、
会計ソフトに。そしてクレジットカードも2枚入れられるから、2枚とか持って入れられるんだけど、ね、クレジットカードしか使えないところで、うん、クイックペイとかになるけど、それでやる場合とそうじゃないのって使い分けできるから、うん、とっても便利ですよ。
へえ。
これ、なんて、やっぱね、会計にかける時間って結構ロスなのよ。専門でも何でもないから。いかに楽に税理士に資料を提出するかってことが大切なんだけど、もう俺みたいにね、本当に数字が苦手な人間は本当にね、大変なの。そんな中、それだけ使ってその住み分けさえしてれば、あとはデータが溜まってるから、遅れますよっていうシステムはめちゃくちゃ楽だから、10万かけて2、3年使えるわけじゃん？スマホね。それはね、うん、もうそれだけでお釣りが取れますよって感じ俺の中では。
ちょっと話変わるんだけどさ、
うん、
何そのどういう時にこう会計とかやるの？だって構成作家でしょ、だから書き物がメインなのにさ、そんなにそれをなんかあんまり使う道がないように思うんだけど、う
ん、だってそんなこと
買うわけ。
例えばさ打ち合わせだとか言ってさ、いちいち出かけて帰ってきてさ、うん、今日は何線に乗ってどこどこに行ってとかさ、行き帰りでいくら電車賃があったとかって、うん、紙でそんなのやったり、いちいち手書きでさ、Excel とかで作って記録するのがめちゃくちゃ大変じゃん。
そんな頻繁にあるの？
だって一日どっかしら行くでしょ。会社員とかだったら定期とかで同じ場所の同じビルにしか行かないかもしれないよ。だけど。
あ、テレビ関係はそうなんだ。
やれ今日は ね、汐留行きました、TBS 行きましたで、午前中、赤坂行って、その後汐留行って、それで帰ってきたとか、あるいは出版社にまたその足で行ってとかさ、そういう3カ所とか回って帰ってきたとか、そんなのいちいちさ、全部アプリに自分で手打ちしてくれって言われたって地獄だよ。
そんな動くんだ。へぇ。
いや、そんな動くって言ったって、まあそう、あるでしょ。
いや、こっち脚本、映画の脚本家は、週に1回しか出てかないとかよく聞くけどね。やっぱテレビとかそういうのは
違
う。
まあまあ、だけどさ、週に1回しか動かない人って、その1回往復してさ、帰ってくるだけでも、その電車賃とかをいちいちエクセルとかにさ、自分でさ、4日1位とかさ、2とかさ、書いてさ、いくらって書いてさ、同じやつかもしれないけど、何月何日とか、何々のためとか書くの大変じゃん。
まあね。
だけどそれをスマホでピッてやるだけでさ、全然そのデータが溜まってるって嬉しくない？
そういうもんか。
うん、あと何買ったとかさ、領収書がどうのとか、そんなのとか全部。あともう、小銭を単純に出すっていうのがなくなったのもすごいけどね。
ああ、IC カードでね。それはあるね。でも、こっちあんまり IC カード使ってる人いないっちゃいないからさ。
結構、まだ俺、まだ令和に入ってから一度も俺はお金触ってないから。
マジで？すごいね。
というぐらいの感じがする。実際にはちょっと触ってるけどね。
やっぱ違うね。やっぱさ、このセクション8もさ、
ああ
最新のさ、
うん、
技術を使って今後もやっていこうと思うんだけどさ、まあさ、うん、まあ、コードかけないといけないのよ。クラウド使おうと思ったら。うんうん、例えばさっきさ、渡辺陽太とかってさ、うん、語変換あったじゃん。
うん。
けど、これを渡辺良太、しかも漢字が龍の太いっていうのを教えられるのよ、うん、クラウド上に。
うんうん。
で、それもコードを書いて、なんか、サンプル例見たんだけどさ、なんかよくわかんないアルファベットが、うん、なんかよくわかんないアルファベットがいっぱい
並んでてさ。あれだよね、そもそもさ、日本語しか知らない人がさ、コードやるとさ、例えばさ、アセンブルとかそういうのが出ててもさ、英語が分かればアセンブルはイコール集めるってことだなと思うけどさ、アセンブルって単語はなんだっけって言って、集めるって覚えて、新しい英単語一語覚えるかのごとくコードを覚えていかなくちゃいけなくなるから、それ大変だよね。
そういうもんなの？コードって。そういう、なんか、新しい単語覚える感じで覚える。
いやいや、そうだけど、全部知ってれば問題ないけど、要所要所のところに単語が出てくるんだよ。そんな全部じゃないけど。
あ、それは、
俺もよく知らないけど、はい、その単語の意味すら分かんない人がやっていくと大変だなとは思うねって。
いや、その単語の意味は分かるんだけど、なんでこの単語でここに出てくるのかなみたいなのが
結構。ああ、そういうことね。カズ、スクール行く？
何のスクール？
プログラミングの。
プログラミングのスクール。でもプログラミングのスクール行っちゃうとさ、お金かかっちゃうじゃん。そうするとさ、6万円って外注した方が安いのよ。
でも、自分に技術が残って、自分に技術が残って、潰しが効くかもわかんないよ。
かな。まあ、ちょっとそれも、まあ、ちょっと、最後の方で言うわ。あ、1個あるのよ。
アップルで働き出してとかなんか。
アップルだとスイフトじゃん。余計わかんねえよ。
カズ何アップルで働いてんのみたいな話もあるかもしれないじゃん。
いや、その話なるかな。まあいいや。で、
はい。
そうなんかその、何やるにもコード、それが書けると、もっと劇的に良くなるのよ。
そうね。
だから、渡辺良太は川崎和弘。
うん。
あとなんかよく使うのはなんだ。
セクション8?
セクション8はさっき良かったよね。
うん。
なんか例えばよく使う、コチトラがさ、よく使うんだったらちゃんと反応させた方がいいじゃん。とかっていうのも、そこをやると、やっぱそれもいるし。
まあ、俺たちが寄せてくっていう方法もあるかもしれないけどね。
だからそうね、いっぱいクラウドで、この判断できない言葉は言わないっていう手もあるんだけど。
もう俺も渡辺陽太に改名してもいいし、別に。
ストレスすぎるでしょ、それ。楽したいから使ってんのにさ。もう、あんたもうストレスでしかないじゃん、そんなの。それも一個考えたんだけど、まあよく言ったな。それ俺は言えないよ、それ。
早口をやめるとかね。どちらかの一人が。
いや。俺が早口やめても根本的な解決ならないでしょ。あなたでしょ。逆に俺が早口、俺ももっと早く喋れるようにして、なんか、クラウドにプレッシャーをかけ続けるとかね。
まあだけどあれだよね。1時間に対してあれだったら、早口の方が、料金的には得なの ?1 時間のテープが。あ、違うか。作業量の時間か。
いや、こうやって時間だから、仮に1時間のデータ、う 送ったとして、うん、二言しか喋ってなかったとしても多分1時間も取られるのよ。で1時間でなんかめちゃくちゃ早口でなんか1時間半分を1時間分1時間半分の分量を1時間で早口に喋ったら料金は取られないんだけど、うん、まあ認識してくれるかどうかの問題が
極端な話だけど、割とスローで話してるなみたいなさ、なんか年寄りの政治家みたいなスピーチとかそんなんだったら 1.5 倍速とかにデータ作って託したりとかすれば安くなっちゃうってこと？
理論上はね。でもどうやら早口だと認識しにくいっていう問題があるから、その辺のバランスを考えると
余計なことしない方がいいような。
そもそも渡辺自体も聞き取れるかどうかっていう問題がさ
ね。だって川崎が佐々木になってたからね。
うん、
もう佐々木でいいじゃんって話だけど
毎回毎回佐々木ってねやってくれるだけいいけどね、うん、たまに川崎ってやられたらねたまったもんじゃないよね
確かに
でね、
うん、
いや、まあ、まあこんな状況なんでちょっと私ちょっと立ち上がろうと思って、
はい、
これを機にちょっと勉強しようと思って本気で。
マジですか？
うん、ちょうどこの時ね腰痛で寝込んでたからね、ちょっとこれはいい機会だと思って、はいはいはい、ちょっと勉強しようと思って、でどうやら調べたらね、これ川崎調べだよ、間違ってたらごめんね、うん、
はい、
間違ってたら言ってね。
はいはい、俺も知ってたらね。
クラウド関係に強い言語って Python っていうプログラム言語がなんか向いてるらしいのよ。合ってるこれ、
うん、え、分かんない、全然分かんない。
これ聞いてる人、間違ってたら間違ってるって連絡してほしいんだけど、だから Python っていうのがこう機械学習とかこうクラウド関係に強いんだって、うん、
はい、
だったらそのね、その強い言語を最初に勉強して、うん、違ったとしてもさ潰し聞くじゃん、うん、一回覚えたらさ、あ、なんかこういう感じなのねって聞くから、うん、じゃあ Python っていうのを私覚えようと思って3月寝込んでる間ね、うん、ちょっといろいろやったんですよ、
うん、
で僕あの形から入る人間だから、
うん、
とりあえずね、あの空飛ぶモンティーパイソンっていう、
いやいや、それ
コメディ番組
を、おいおいおいおいって話だよ
はいはい、なんすかなんすか、知ってます？フライングモンティーパイソン。
モンティーパイソン別にあのあれじゃん、全然関係ないじゃん、パイソン。
いや関係あるよ、何言ってんの、関係じゃ、
まさか、まさか何、その関係値何、モンティーパイソン、クラウドのパイソンを使って作られたとかそういうことじゃなくて、時期が違うよね、まさか音じゃないよねまさかなんか、
いやちょっと
モンティーパイソンの後半の音が一緒だからって、そなんかいちいち見たとか、そんなバカな話ないよね
そんなさ、程度の低い人間とあなたは1年間ポッドキャストやってるんですかって話ですよ、渡辺さん。
そうそうそう、だからその、
対外にしてほしいな。
その真の心を聞きたいね。
真の心を今から言いますよ。
はいはい、はい。
Python っていうプログラム言語の、
はい、
ね、作ったね、オランダ人の人が作ったんですよ。
はいはいはい。
で、その人が自分の作ったプログラム言語の名前を考えなきゃいけないと。
うん。
まあ、ある意味顔じゃん、名前って、うん、そういう新しいサービスの名前って大事じゃん、
うん、
ね、
うん、
そのじゃあその人が考えましたと、名前何がいいかなと、
はい、はい、
そうだ、俺は空飛ぶモンティーパイソンが好きだと、
うん、
ね、
うん、
じゃあ名前パイソンにしようっつって、でパイソンにしたの。
はい、なんかすごく関係性ありそうだけど、それをモンティーパイソン、うん、見ることとプログラミング全然つながらない感じがするんだけど、もしその人がモンティーパイソンのファンじゃなく、
うん、
なんかドリフ大爆笑のファンだったりとかしたら、大爆笑という風にプログラミングネームがついていただけの話じゃなくて、
大爆笑ってプログラミングネームついてるんだったら、俺はまあ一丁目をひたすらこう見るけどこの人はオランダ人だ、オランダ人ね、知ってる、あの70年代にイギリスのね BBC って国営放送で放送された超有名なコメディ番組、はいはいはい、フライングモンティーパイソン、
聞いたことありますね、はい、
モンティーパイソンってグループ のコント集団がいるんだけど、
はいはい、
まあ、その人ですよ、その人が作った番組の名前が由来と、
はい、
いやもうこれを最初に知ったのよ、じゃあこれはもうね、もう見るしかねえと、うん、もうフライングモンティーパイソンを見るしかねえと、形から入るからね、これ、
ダウンタウンの浜田さん風のツッコミの人がいたら引っ叩かれてるムカつくわこいつって言われてるとこで、
いやいやいやいや、だってさ、いやもう、うん、わかんないもん、だってパイソン見ても だからその、うん、このコメディのエッセンスがもしかしたらこのプログラム言語にあるって考えたわけよ。だって名前が Python だよ。そ
した
らモ
ンティ・パイソン。じゃあいいよいいよ、結論に行きましょう、結論に行きましょう。で、役に立ったの？
役に立ったかどうかっていう結論を言うとなんかまあ多分ルータ怒るから、うん、そこはあえて言わないけど、
うん、
あのモンティパイソン、フライングモンティパイソンめっちゃ面白かったってだけ言っとく。
多分ねリスナーが今怒ってる、俺じゃなくてい
やいやいやいやいや、ちょっとめっちゃモンティパイソン面白いよ。だってさ、まさかの時のスペイン宗教裁判とかさ、マカハラキショーとかさ、
うん、
めちゃくちゃ面白かったよ。
俺めっちゃアホな人と喋ってんの今
いやいやいやいや、亮太が喋ってるのはめっちゃ努力してる人間と今あなたは喋ってます。
なんかあれだよね、なんか地球で一番遠回りする方法探してる人間と喋ってるみたいない
や知ってる、まさかの時のスペイン宗教裁判のスケッチ見た、あれめちゃくちゃ面白いよ。
じゃあ、あれだよ、ルビーっていう言語を学ぶんだったらなんかいちいちルビーの宝石買ったりとか、うん、そういうとこが入るわけ。
いやまあちょっと宝石は買えないから。
パールっていうさ、言語をやるんだったらいちいちなんか、え？あの、三木本真珠島とか行ってからや。
パールはね、僕、鳥羽が近いからさ、鳥羽の海を眺めて、うん、あの、もうプログラム言語を理解するとこから始まると思いますよ。
じゃあ、難題来たよ、難題来たよ。Java だったらどうすんの？
Java はほら、コーヒーの絵が描いてあるじゃん。うん、とりあえず私はスタバに行くね。スタバに行ってコーヒー頼んで、ちょっとあの、考えながら飲むね。
じゃあ古い言語だけど、銀行とかそういう金融関係使われてるのかな？コボルとかあったらどうしますか？
コボル。
うん。
コボルか。今話題になってるコボルね。
うん。
あれって何？どういう意味？コバルトのコボルじゃないの？あれ。
知らない。
あ、ターミネーター2に出てくるんだよ、コボルって。
うん。
あれ。
うん。
だからターミネーター2を見ますね。私
なんか基本的にあれだね、守備範囲が自分の範囲だね、見えか映画
いやだってほらもう興味あるとこから入るのが一番、はいはいはいはい、ほらいいじゃん。
でそれ役に立ったかどうかってとこがポイントなんだけど、
もう役に立ったかどうかっていうのはあのでも今後のセクション8にモンティパイソン特集会が出てくるだろうなっていう予告だけしとくよ。
は
い、
あ、なるほど、なるほど。
ポッドキャストのネタにはなった。うん、多分今後やる、モンティパイソン会。
ちょっと古すぎやしませんかって感じもしたけど。
え？
古すぎやしませんかって感じも、モンティパイソン。
いや、だって一番新しいので2014年のさ、ライブがあったの。
はいはいはい。
O2 スタジアムでやったライブとかも新しいじゃないですか。まあ、そういうのをやっていこうかなと。
はい。
思いまして。で、書き起こしに関しては、あの、ちょっと渡辺さんと、あの、お金の相談をして、マイクロソフトの Azure でやれないかなっていうのを今後、あの、ご提案させていただきたいと思いますね。はい。はい、じゃあ、次回、空飛ぶセクション8をお楽しみください。
ね、ちょっと待って。タイトル変わってんだけど、はい、俺そっちの方が好きだわ。ぶっちゃけね、好き嫌いの問題じゃなくてね、数の傾向としては、あの、あれなんだよね、オリジナルをね、作んないのよ、言葉を。なんか好きなものに。
引用大好きだからね。
そう、好きなものっていうのがあってさ、その自分オリジナルを作ってくんないからさ、セクション8とかだってさ、せっかく感想いただいてるのかもしれないのにさ、検索してもさ、よくわかんない外人のところが現れたりさ、もうそんなことだらけでさ、困ってるわけですよ。だから空飛ぶセクション8ならもうそれで固定した方がいいんじゃないのって今ぶっちゃけマジで思ったぐらい。空飛ぶセクション8と打ってくれたら、だってもう検索して、Google だってあれだけどさ、普通に検索してセクション8って、ある、あの、あれだよ、カタカナで検索したらさ、随分違うの出てくるなと思って、じゃあアルファベットって見ると、もっと世界的にいろんなの出てきちゃうからさ、もっとより輪をかけてわかんなくなっちゃうんだよ。空飛ぶセクション8だったら、パリッとくるなって感じがしたけど、まあもしかしたらね、どっか同じような考えを持つ人たちがいて、ああ、空飛ぶ作戦はいいといたみたいな話になるかもわかんないけど。まあそれは余談でしたが、皆さん何かお知恵をお貸しして、はい、お貸ししてください。
あの、本当に困ってるんで、うん、本当に知恵がある人、はい、これ聞いてたら、あの、渡辺川崎どっちでもいいんで連絡ください。
はい、
本当に困ってます。わかんないです。じゃあ、もう、なんか渡辺さんあります？僕に。だって、そう。あの、プログラミングの学校一個いいのが見つけたのよ。
はい。なんか最近さ、タタとかでもできるのもあるよね。
42ってとこでしょ？ 42 かな？
いや、わかんない。名前は知らないけど。 それそこだけじゃなくて、
なんか試験があるんだけど、あ、他にもあるの？
就職斡旋みたいなところでさ、成果報酬みたいなところがあって、うん、就職するとその就職先企業からお金が出るからっていうんで、例えば動画とかを無料配信してたりとか、要所要所には質問できるような、なんかそういう学校みたいな場所を持っていたりとか、そういう会社は時々あるけど、三重にあるかどうかはわかんない。東京とか大阪には結構ザラにあると思う。
三重にはないと思う。俺知ってんのは42っていうところで、試験難しいんだけど、
うん、
全部の授業料ただ。
っ
ていう、フランスの財団が運営してるとこがあって。
なんかさ、そんな。
六本木にあるのよ。
そんなおしゃれなところ行かなくてもさ、普通に名古屋とかにさ、多分なんか無料でやってて就職があってとこあるから、うん、多分半分以上はビデオとかクラウドでできて、それで月に1回とか本当に分かんないとこだけそのテューターみたいな先生に聞きに行くみたいな、そういう学校多分探せばあると思うから、そういうのやってみたら。
いや俺は東京に戻りたいから東京の学校言ってる近場はさ戻れないじゃん、うん、通えるじゃん。東京のそこ受かったらさ、もうそこ行くしかないじゃん、うん、やめてよそんな名古屋進めるの。
あんたサンフランシスコに行くんじゃなかったの？
いや、サンフランシスコに行った後か。サンフランシスコ、
サンフランシスコちなみにね、あれらしいよ、ニュースで見たけど、年収1500万円ぐらいあって、なんかギリギリ生きていけるかぐらい今高いんだって、いろんなものが
あって。ガオファいるもんね、あそこにね、うん、
なかなか稼がないと大変ですよ。だから数が3年4年行くって言うんだったら、1500万かける4で6000万用意した方がいいね。
3年4年も行かないよ。3年4年行ってほしいの、あなたは。そんな、それを知ってて。
ええな、わかんないけど。いや、どうしたいのかわかんないけどね。
いや、ビザの問題で観光ビザの範囲じゃないと多分行けないと思う。
ああ、そういうことか。なんか大学とかに、大学とか行くなら、まあ3、4年かかるなと思っただけで。
まあまあ、大学、3、4年生きたら嬉しいけど、3、4年の学費が払えないっていうね。高いんでしょ、向こうは。こっちと違って。
まあ学校によるね。
まあまあ、そういうことで。この3ヶ月のね、僕の苦労を知ってくれて、じゃあ逆に何になるんだって言うんだけど、何もならないんだけど、ちょっと、愚痴言いたかったから、愚痴らせてもらいました。
まあでも皆さんね、書き起こしについて興味ある人は役に立った情報だと思いました。はい、で、この情報を紹介してくれたのが、佐々木一博投手でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後突っ込まずに終わるのかいって。多いもないのね。
いやいや、もうそこは絶対乗らないぞ。
それでも今の、今のは全部聞いてる人じゃないと分かんなかったね、今のところは。